オールネーションズゴスペルパブリッシャーズによる私の魂の渇き、鹿が冷たい水の流れを待ち望んでいるので、神よ、私はあなたを待ち望んでいます。生きている神、あなたを渇望しています。詩編42節1から2。詩編作者のこれらの言葉はすべての人間に当てはまります。神は私たちを作られました精神、魂、そして体、私たちの体が食べ物や飲み物を渇望しているのと同じように、私たちの魂は生きている神である神に渇望しています。私たちが体に餌を与えたり、何か飲み物を与えたりしないと、私たちは死ぬか、間違った食べ物や飲み物を与えられた場合、私たちは病気になります。同じことが私たちの魂にも当てはまります。人はパンだけで生きることはできませんが、神が話すすべての言葉が必要です。マタイ4節4節、私は人生のパンです。とイエスは彼らに言われました。私のところに来る者は決して空腹になることはありません。私を信じる者は決して喉が渇くことはありません。神がくださるパンは、天から下って世に命を与えるものです。ジョン6節33から35、私はあなたに真実を伝えています。信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。私は天から降りてきた生きたパンです。誰かがこのパンを食べれば、彼は永遠に生きます。ジョン6節47から48と51、イエスはサマリアの女に、神が与えてくださるものだけを知っていれば、神に尋ね、命を与える水を飲ませると言われました。彼はまた、彼が与える水を飲む人は誰でも、二度と喉が渇くことはないだろうと彼女に言いました。彼が与える水は彼女の中で泉になり、それは彼女に命を与える水を提供し、彼女に永遠の命を与えるでしょう。ヨハネ14節10から14。人になり、私たちの間に住んでいた神の言葉であるイエスは、私たちの魂の渇きを癒すために生きている水を与える唯一の生きているパンです。この世界で他に永遠の命を与え、私たちを満足させることはできません。お金、喜び、女性、男性、名声、名誉、飲み物、ダンス、タバコ、麻薬、またはその他のものは、私たちの不滅の魂の渇きを満足させることはできません。イエスが語られた金持ちはこれらすべてを持っていましたが、ついに地獄に行った時、彼は永遠の渇きに苦しみ、ラザロが彼の指を水に浸し、燃える舌の上に置くことを望みました。永遠の地獄しかし、ラザロは彼を助けることができませんでした。ルカ16節19から31。ああ、私の友人、この世界の空虚なものにあなたの魂を養うことを試みるのをやめなさい。彼らはあなたを騙します。彼らはあなたを満足させ、あなたをこれまで以上に空腹で喉が渇いたままにするふりをします。それは、食べていることを夢見て空腹で目覚める飢えた男のように、あるいは、飲んでいることを夢見て喉が渇いて目覚める、喉の渇きで死ぬ男のようになるでしょう。イザヤ29節8節、あなたが自分の魂に命のパンを与えず、それに命の水を与えなければ、それは死ぬでしょう。罪の喜びは魂の糧ではありません。神は私たちを創造し、人を生きた魂にしました。私たちの魂の絶望と渇きを満たすことができるのは神だけです。私たちの魂は、生きている神である神に満足を求めて叫びます。私たちの魂が満足を見つけることを許さなければ、私たちは死に、永遠の渇きと飢えに苦しみ、地獄の絶え間ない炎に苦しむでしょう。イエスは私たちの魂に生きたパンを与え、喉が渇いた魂を生きた水で満たすために天から降りてきました。あなたが自然のパンを食べて体に入れるのと同じように、イエスをあなたの心に取り入れ、イエスがこの世界に送った聖霊を飲み、あなたのうちにある命の泉となり、あなたを啓発し、強め、導きますあなたはすべての真実に、イエスは言われた、私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持ち、最後の日に彼を生き返らせる、私の肉は本物の食物であり、私の血は本物の飲み物である、私の肉を食べ、飲む者は誰でも私の血は私に住んでいて、私は彼に住んでいます。これが天から降りてきたパンです。このパンを食べる人は永遠に生きます。ヨハネ6節54から58、今、私たちの魂の飢えを完全に満たす神の賜物であるイエスを受け入れてください。天国への第一歩。 神は私たちに天国に通じる確かな道を与えてくださいました。私たちは神が私たちに与えてくださった道を歩まなければなりません。天国に通じるはしごには多くの階段があります。神への第一歩は、罪からの悔い改め、です。バプテスマのヨハネは教えていった。天国が近くにあるので、あなたの罪から離れなさい。マタイ3対1対2、使徒たちは人々に悔い改めるように言いました。ペテロは、あなた方一人一人が自分の罪から離れ、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなければなりません。そうすれば、あなた方の罪は許されます。使徒2節38節。それなら、あなたの心の中のこの悪を悔い改め、主があなたを許してくださるように主に祈ってください。神は人々が神を知らなかった時代を見落としていましたが、今や神は彼らの邪悪な道から離れるように至るところで彼ら全員に命じています。使徒3節19節、8節22節、17節30節、後ろ向きの教会に、教会の長であるイエスは、あなたがどこまで倒れたか考えてください。今、あなたの罪から離れてください。そうでなければ、私はすぐにあなたのところに来て、出てくる剣であなたと戦います。私の愛する人たちを叱責し、懲らしめるので、真剣に悔い改めなさい。黙示録2節5および16。悔い改めとは、昔の生活に背を向け、イエスに従い、神の意志を行うことを意味します。使徒11節21節と14節15節。悔い改めは、すべての罪人と不信者、そして名前だけがクリスチャンであり、罪の中で生きており、霊的に死んでいるすべての人に関係しています。彼らに罪を悔い改めさせてください。悔い改めは、人を罪から遠ざけ、偶像、魔術、冥定、性的不道徳、盗み、そして嘘や悪行を諦める原因となります。あなたがしているすべての悪を避け、あなたの罪があなたを滅ぼさないようにしてください。エゼキエル18節30から32。悔い改めは完全な救いへの入り口です。マタイ3節2節と使徒2節37節から38節。悔い改めは、私たちが犯した罪に対する真の悲しみです。マタイ26節75節とニコリント7節10節。悔い改めは罪から立ち返ることです。ルカ15節18節。悔い改めはあなたの罪を告白することであり、それを隠すことではありません。1ヨハネ1節9節と箴言28節13節。悔い改めとは、完全に神に身を委ねることです。ルカ9節62節。悔い改めとは、あなたが間違ったことを正しくすることです。ルカ19節8節。聖霊は罪を悟り、悔い改めるのを助けてくださいます。ジョン16節8節。悔い改めた人もいます。ダビデ王は悔い改め、許されました。詩編51節1から12。ダニエルは彼の民に代わって悔い改め、神は彼の言うことを聞きました。ダニエル9節3から19。王とニネベの人々は悔い改め、町全体が救われました。ヨナ3、5から10。亡くなった息子は悔い改め、父親に歓迎されました。ルカ15時21分。使徒ペテロは悔い改め、許されました。マタイ26対75。ソウルは悔い改め、パウロに力強い使徒になりました。使徒9、1から22。偽りの悔い改め、一部の人々は悔い改めますが、彼らの悔い改めは本物ではありません。アダムはイブを非難し、イブは蛇の罪を非難しました。ファラオ王は神の裁きから逃れるために悔い改めましたが、彼の悔い改めは本物ではありませんでした。出エジプト記9節27節と10節16節、預言者バラムは悔い改めましたが、間違った道を歩み続けました。民数記22節34節、サウル王は悔い改めましたが、同時に尊敬されることを望み、彼の罪に対する本当の悲しみを示しませんでした。サムエル神15節30節、イスカリオテのユダは誤った方法で悔い改め、裏切ったイエスに行く代わりに、偽善の司祭たちの前で自分の罪を告白しました。マタイ27節3および4、私たちは悔い改め、罪を犯した人に自分の罪を告白しなければなりません。失われた息子は本物の悔い改めを示しました。彼は立ち上がって豚と主人を去り、父のところに直行していった。父よ、私は神とあなたに対して罪を犯しました。私はもはやあなたの息子と呼ばれるのにふさわしくありません。ルカ15節11から24。 彼は自分以外の誰も非難しませんでしたが、父親の善と愛を信じていました。真の悔い改めは、その実と働きによって知られています。罪人が本当に罪を離れ、罪深い道に真の悲しみを示すとき、その実と信仰の働きが現れます。泥棒は、盗んだものを可能な限り正当な所有者に返します。酔っ払いは彼のビールとブランデーを廃止します。偶像と魔術を信頼した人は彼の偶像と魅力を燃やすでしょう。不貞な夫や妻は自分の家で正しい関係を回復し、すべての罪深い関係を去ります。ザーカイは彼の家でイエスを受け入れ、聞いてください、私は自分の持ち物の半分を貧しい人々に渡します。誰かを騙した場合は、4倍の金額を返済します。と言いました。ルカ19節8節。作家は、神に悔い改めた後、あらゆる種類の盗まれたものや誤って手に入れたものを正当な所有者に返した何百人もの罪人を知っています。お金、衣類、家具、道具、羊、課金、牛、ナイフは諦められ、タバコ、カード、魅力と薬、ダイス、魔女の骨、リボルバーなどは廃止されました。多くの人が、自分が許しを間違え、平和を見つけた人たちに尋ねました。そうすることで、返却された盗品の所有者の多くも悔い改めと救いを見つけました。遅れないで、今すぐひざまずいて、神に悔い改めて心を注ぎ出してください。彼の約束によれば、彼はあなたの罪を許し、あなたに平和と永遠の命を与えるでしょう。偽善は偽善であり、私たちの宗教の外面的な形を保持していますが、その真の力を拒否しています。偽善者とは、自分ではないふりをして、偽りの前線を立てる人のことです。ニテモテ3節5節とマタイ23節13節から14節。彼は聖なる人のふりをしますが、秘密の罪の中に生きています。彼は男性に見られ、男性の称賛を得るために良いことをします。彼は彼の多くの罪をカバーするために宗教のマントを着ます。イエスは偽善者たちを、外は綺麗で白く、中は腐った白塗りの墓と比較しました。偽善者は、内面の純度よりも外見の純度に関心があります。偽善者は、トラブル、病気、危険の時、または困っている時にのみ神に祈りますが、神が彼のトラブルを助けてくださった時、彼は神を愛せず、神と一緒に祈りを捧げません。彼は、疫病がエジプトにやってきてモーセに祈るように頼んだ時、彼の罪と彼の国の罪を告白したファラオのようですが、疫病が終わるとすぐに、彼と彼の民は彼らの心を固めました。出エジプト記9節27から34節と10節16から20節。偽善者は他の人を小さな過ちで厳しく判断し批判しますが、彼自身ははるかに大きな過ちで有罪です。彼はすぐに弟の目に斑点を見つけたり見たりしますが、彼自身では板を見ることができません。マタイ7節5節。彼は外向きの教会の儀式と伝統の維持がとても好きですが、神の霊的な崇拝は好きではありません。マタイ15節に、7から8、偽善者は公の場で長い祈りをするのが好きですが、家の中で神とは接触していません。偽善の罪は、宗教活動の様々なマントの下に非常に巧みに隠れているため、癒すのは非常に困難です。それはまた、部外者や異教徒がキリスト教を憎むようにします。神は心から偽善を憎まれます。預言者イザヤは、神の裁きは、永遠に燃える火のようなものです。私たちの誰かがそのような火を乗り切ることができますか?と言います。あなたが正しいことを言い、実行し、強盗や抑圧からお金を稼がず、賄賂を受け取らなければ、あなたは生き残ることができます。殺人を犯したり、他の邪悪なことをしたりすることを計画している人たちに加わってはなりません。イザヤ33対14、15。キリストの火がそれを明らかにするとき、すべての人の働きの質が見られます。その火、火はすべての人の働きを試し、その真の質を示します。コリント第13時13分、パリサイ人の公募つまり偽善を意味します。ルカ12対 1b、2、マタイ23章の全章は偽善の罪について私たちに警告するために書かれました。偽善。 彼は彼らをヘビトジャの息子と呼び、盲目のパリサイ人最初にカップの内側をきれいにしてから、外側もきれいになります律法の教師とパリサイ人にとって、なんとひどいことでしょう。あなたは偽善者です。あなたは白塗りの墓のようで、外側は美しいが、内側は骨と腐った死体でいっぱいです。同様に、外側ではあなたはすべての人に良いように見えますが、内側では偽善と罪に満ちています。マタイ23:33-25-28。最後の日、人は真実から立ち返り、嘘をついた霊と悪霊の教えに従います。それは、熱い鉄で燃やされて両親が死んだ偽りの嘘つきによって広められます。1テモテ4:1-2、あなたは地獄の苦しみから逃れることはできません。解放この致命的な偽善の毒からどうやって解放できるでしょうか。一つ目は、偽善の霊が私たちを捕らえたかもしれないところに、神の霊と言葉によって神が私たちを有罪にすることを許すことです。真の悔い改めと神の前での完全な告白、そして必要に応じて人の前での、この偉大で根深い罪からの解放の始まりです。私たちは、神のすべてを見通す目がすべての罪を見ることができることを完全に理解しなければなりません。私たちは他人の目から隠れて自分を欺くかもしれませんが、神を欺くことは決してできません。彼は心の考えや意図を知っており、彼の耳は密かに話されていることを聞くことができます。私たちのすべての考えは天国で知られていることを覚えておく必要があります。私たちは神の目から隠すことはできません。黙っているものが明らかにされ、すべての秘密が明らかにされます。ルカ12:2、偽善者は彼の前に立つことができないので、偽善者の希望は滅びます。神が彼の魂を奪う時の偽善者の希望は何ですか？トラブルが彼に降りかかるとき、神は彼の叫びを聞くでしょうか？神の犠牲は謙遜な精神です。神よ、私の犠牲は謙遜な精神です。謙遜で悔い改めた心を捨てることはありません。詩篇51:19。ですから、謙遜な悔い改めと神への告白を通して、彼らは救いを見つけ、偽善の生活から、悔い改めと御霊の実が見られる真のクリスチャン生活を送ることができます。コウモリにならないでください。コウモリは鳥のように見えますが、鳥ではありません。彼女はネズミのように見えますが、ネズミではありません。彼女は鳥でもネズミでもありません。彼女は光よりも闇が好きです。彼女は、日曜日に教会に行き、その週の残りの期間、罪の生活を送る多くのいわゆるクリスチャンの写真です。ある日、彼らはクリスチャンのふりをし、次の日、彼らは世界の罪人や不信者のようになります。彼らはクリスチャンのように見えますが、彼らの心の中で彼らはまだ古い異教の偶像にしがみついていて、この世界の神である悪魔に同意し、あらゆる種類の罪を犯しています。彼らは神とサタンに仕えようとします。彼らはコウモリのようで、どちらもそうではなく、光よりも暗闇を好みます。コウモリにならないでください。クリスチャンになりなさい。神は、あなたの働きを知っています。あなたがどちらか一方であることを望みます。しかし、あなたはぬるいので、暑くも寒くもありません。私はあなたを口から吐き出します。黙示録3:15-16。